ポッドパッチ第、何回目か忘れましたけどスタートしたいと思います。前回はですね、本当に半年ぶりに、ポッドパッチの収録をいたしましてですね、で Google の IO で、まあ、うちの iOS、Android エンジニアと、Yahoo の Android の方の方にお越しいただきましてですね、あの語ったんですけど、今回は、まあ、当然、Google IO があれば、WWDC もありでしょうという話でして、WWDC 特集という形で、お話をしたいと思います。では、今日4人もゲストが来てくれていますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、ちょっと、端から、まずはですね、グッドパッチ側から、自己紹介しましょうか。じゃあ、せいから。
はい。はい。グッドパッチで iOS ディベロッパーをやらせてもらっています、下川せいやと申します。せいやって呼ばれています。よろしくお願いします。
はい。せいやはですね、うちの、女の子の iOS デベロッパーと付き合ってましてですね。
ぶっこんだ話。
付き合って
ました。オープンな会社だな。
会社
いいですね。
カップルで iOS エンジニアっていうなかなかいない感じ。
そうですね。それでも特集もできそうだ、
はい、それで一回できます。はい。
これ
来
ると思ったんですけ
どね。じゃあ、次、西井君。
はい。グッドパッチで iOS デベロッパーやっております、岸井と申します、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、ここから、二人、まあ、ちょっと、なんと他の会社からゲストが来ていましてですね、他の会社っていうか、じゃあ一人目、はい、トニーさんどうぞ。
はい、はい、トニーと申します。今はフリーランサーの iOS エンジニアとして活動しています。昔は、ボヤージグループで iOS のエンジニアとして、はい、勤めました。
はい。ボヤージと、まあ、楽天にもね。
うん、そうですね。楽天ではプロダクトマネージャーという形でやりました。
はいはい、そうですね。はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。じゃあ、サラダ君。
はい。女の子向けのフリマアプリ、フリルっていうサービスを運営してます。株式会社ファブリックの坂田と申します。肩書き的には今、Android アプリを担当してるんですけど、まあ、今回、Google IO と WWDC 両方、参加したということで、今回、呼んでいただいたので、お話しさせてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっとこの4人で、語っていきたいんですけども、今回、実はですね、WWDC はグッドパッチから、ちょっと行けた人がいなくてですね、みんな申し込んだの？
あ、申し込んでないです。
ないのこれダメだね。これダメだね。だ去年とかね、一人、まあ、翔くんっていう、中国人の方が行ったんですけど、今年は誰も行けていなくて、で、実際今回トニーさんと、坂田くんは、まあ、サンフランシスコの方に、まあ、行ったということでして、はいはい、どうでしたか今回の、WWDC は。どっちでもいいですけど。
はい。僕は、はい、今回の、僕はそう、今回の WWDC は3回目の参加なんですけども、はいはい、いつも通りそういう、夜、はい、キーノートのその前夜から並び始めたんですけども、さすがに今回は最後じゃないかなと思っていました。は
い、どういうことですか？
要は、夜中に11時とか、はい、まあ、一番クレイジーな人は、午後5時くらいかな、
はい、
前日のお昼ぐらいかな、
うん、前日の昼ぐらいで並び始めた。キーノートのために
並び、ね、
そうですね、はい。並び始めたその方もいるんですよ、
はい。
で、僕はこの3回目、今回も並びましたんですけども、さすがに疲れました。で、頑張っても、キーノート前の一番いいその席は、もう全部プレイスのために、
そうですね。
リザーブされたんですよ。
はい。
いい席も取れないから、
そうですね。
もうこれからはいいか。でもその他は、サンフランシスコも天気も良くて、はいはい、セッションも、まあ今回のその技術とかもめちゃめちゃ良くて、
はい、
非常に充実した一週間でしたね。
前回はいつ行ったんですか？
前回はもう3年前だな。
じゃあ今回、本当に
久しぶり
の WWDC だったんです
ね。そうですね。iOS6 の時に行きました。
iOS6 は
ね、そうですね。
もうだいぶなんか懐かしい話。
そうですね。
坂田くんは今回 Google IO と DC 両方とも行ってますけど、
ね、
はい、なんか今年結構 IO もなんか結構盛り上がってた雰囲気がするんだけど、どう
そうです
ね。なんかさ、差はあった、はい、なんか。一応場所はね、同じ場所だよね。
そうです。場所同じで2週間ずれてるだけ、
ね。ずれてるって感じですよね。
そうですね。なんか、Google IO を初めてで WWDC はまあ2回目だったんで、うん、まあ、WWDC の方はなんかこう2年前と全体的なこう作りみたいなものはあんまり変わらなかったんですけど、Google IO と WWDC のこう差分というか、うん、で言うとなんか、割と WWDC は毎日セッションをひたすら聞くだけの時間なんですけど、
はいはいはい、
IO はなんか、本当にフロアに遊ぶ場所があって、はい、シーソーとかブランコとか、
はい、
あとお菓子もめちゃくちゃいっぱい出てくるし、
はいはい、
なんかみんな何しにここに来てんだろうな、みたいなお祭り感はあったので、
そうなんですね。
それは僕の中ではすごい。それは、まあ、ある意味こう、なんだろう、遊ぶようにこう、プログラムを書くというか、
はい、
遊び心という意味での Google の演出だとは思うんですけど、はい、その辺が結構僕の中では新鮮だったかな。
あれじゃあ、アイスの面白いじゃん。
お土産もありますし。
お土産ね。ね、全員に配られてましたね。
配られてましたね。
なんだっけ、ネクサスない
。ないですね、ネクサスない。
ね、
チケットも安いし。
チケットもね、安いしね。WWDC は2年前だっけ
?2 年前、そう、iOS 7があるのですね。
その時からのなんか、違いみたいな感じだ。
その時、まあ、なんか雰囲気の違いというよりは、なんか iOS 7の時はもう、なんか、いわゆる、まあ、あの時はまだフラットデザインって言ってましたけど、
うん、
出てくるんじゃないかってずっと、まあ、噂にもなってたので、
うん、
あのその発表されたタイミングでみんな、うわーってすごい盛り上がってたんですけど、うん、まあ、今回一番多分盛り上がったのは Swift 2とかだったので、あんまなんかデザインに関わらないところだったから、これで良かったのかなっていうのちょっとあります
よね。やっぱりこ、年々ではないけど、やっぱりね、iOS 7が出た時とかと考えると、今年は多分あんまり、そんなになんか、言うほどのサプライズというか。
そうです
わ、
ね。今年のキーノートのその会場に、一番盛り上がったのは、Swift、うん、がオープンソース。
オープンソースね。
そのタイミングでみんな、わー
あれ、普通にね、夜中聞いててもそうだもんね。
ですよね。Twitter の中にもめちゃめちゃみんな盛り上がります。
Swift がオープンソースになったっていうのが一番やっぱ盛り上がってたもん
ね。そうですね。
でも、ティム・クックがね、でも年々こう出てくるときにテンションが上がってきてるっていう。じわじわと。じわじわとテンション上がってきてるっていうぐらいかな。そうですね。いや、まあ、そんな中、WWDC がね、出てきて、で、ちょっと、まあ、今日は、各、エンジニアごとに、まあ、注目のトピックというか、ここが、気になりますみたいなところを聞いて、行こうかなとは思っているんですけども、じゃあ誰から、まあ、トニーさんも行きましょうか。
はい。はい、僕はやはり、はい、今回の、
はい、
WWDC で、
はい、
でかいその看板が、入り口のその方ででかい看板がありますね。
はいはい、
で、iOS、OS X、うん、Watch OS、
うん。
そういう3つのその OS が分けられて、はっきりとでかく、うん、書いてあるのがすごく感心した、ね、一番大きなその変化だなと思います
ね。トニーさんのブログにもね。
まあそうですね。
はい、
その写真もわざわざ撮って、ね、
はい、
はい、ありました。
これでね、OS が3つになっちゃったわけですよね。
そうですね。
なぜこの、ウォッチ OS というものを、これ iOS にマージしなかったのかっていう、もうね、そこら辺が気になるところですね。
そうですね。
これトニーさんどう考えてるのか。
やはり、そういう、統一するかどうかのその話は、現場のエンジニアは多分、そういうコントロール権限は持ってないと思いますね。
うんうん、
で、やはり、会社の戦略、
はい、
で、これからマーケティングのその、考慮とか、全部含めて、
うん、
本当にトップのその方が決めていったものだと思いますね。で、Windows が、Windows 10が、例えば、一つの OS で全てのデバイスの中に動ける、というふうな戦略を打ち出したそのことによって、はいはいはい、ウォッチ OS をあえて出す、
うん、
ということは、うん、やっぱりマイクロソフトとなんか違いをさおうとかつける、うん、もしまあ、そういうふうな意識はないかもしれないんですけども、僕はそういうふうな戦略とかもしくはそういうふうな考えがあるんじゃないというふうに捉えますね。
どう思うんですか。
僕はそのなぜ分けたかみたいな話ですよね、はい、そうですね。なんかなんかマーケティング的な意味で言うとはいろいろあるとは思うんですけど、ただまあ開発者的にで言うと、まあそうですね、ハードウェアのスペックみたいなのはやっぱり、まあ Apple Watch は今までで一番貧弱な感じ、まだそうだとは思うんで、そこはまああえて分けたのかなとかは思いますよね。
仕事どう
で今のあのお話と僕も一緒で、そのまあ端末に合わせた、うん、まあ Apple Watch なら Apple Watch で一番いい、うん、まあ体験を提供できるような OS 設計をして、うん、でそこに対してまた細かくアップデートをかけていきたいっていうことなんじゃないかなという、うん。
あ、でも確かにそうかもね。iOS に比べると iOS またアップデートしなきゃいけなくな
っちゃうね、うん。そうですね。
そうですね。
なんか、やっぱちょっとあの、僕もアプローチ買って、まあ、あんまつけてないんだけど、まあ、ね、この、休みにはこうね、あの、なぜか土日だけつけるみたいな、逆やろみたいなのは、使ってみて、やっぱ、ウォッチだけで全然使えないよね、今。
そうですね、うん。iPhone とペアリングしないと、はいはい、単独の OS には成り立たない。
もう成り立たないですよね。でこれが結局、なんか Apple の戦略上、もう少しウォッチを、独立させていくために、このウォッチだけでも、ある程度のアプリケーションがこう、なんだろう、まあ、フルに動くというか、うん、っていうような方向性にするために分けたんじゃないかな、みたいなところはちょっと思ったりしてるかなっていう感じ
ですね。そうですね。今回の WWC の発表で、うん、iOS、WatchOS でネイティブスのコードを使える、うん、ということは、実は3ヶ月前のその Watch の発売時と、その時間の差は3ヶ月しかないんですよ。うん、みんな、Watch の OS を開発経験ある人としても3ヶ月の経験しかない。
うん、
で、その中に、今回の WWC のそのきっかけに、その WatchOS を発表する。しかも OS バージョンがいきなり2になる。うん、その前は WatchOS というコンセプトすらなかった。
そうですね。面白いですね、
やっぱ
ね。
いや、そうですね。で、そういうことを考えてみたら、やはり、これから、ペアリングなしでも使えることは出てくるかもしれないですね。
うんうん、そうですね。結局そこを見越している気が。しますね。
そ
うですね。iOS と今、WatchOS って、まあ、密接につながってるじゃないですか、デバイス的に。で、通知来るときとかに、iOS 触ってなかったら Apple Watch に来るみたいな、あのなんか、こう、気の利いた感じって、多分今、ペアリングされてるからこそあるなっていうのも感じるんですよね。だから、完全に独立しちゃうと、なんか全部に通知が来るとかだと、それはうざいな、みたいな。
それはちょっとうざいね。そ
う、どう解決していくのかなっていうのは、すごい気になりますよね。
ウォッチの価値はやっぱり通知ですよね。
そうですね。
まあ、結局ね、結局通知になっちゃうんですよね。
ということって、そういう OS を独立して、今後、うん、例えばペアリングなしという可能性を考えるその時は、なんていうの、エンジニアのその方ではもうちょっと受け入れしやすいかもしれない。でも、本当にさっき、坂田くんが言った通り、ハードウェアのそのスペックが、低くて、メモリの制限、CPU とか、スクリーンとか、ひょっとしたらね、普通のその会社は、その WatchOS だけを作れる会社であれば、まあ、上場するのも全然おかしくないぐらいの感じですね。で、という意味では、独立のその OS は、確かに価値があるなと思います。はっきり分けて。
なるほど。これが、まあ、トミーさんのブログでも一番最初にこうね、
そうですね、
来てますけど、トミーさんその次は何度吸う人を持ってきてるという、
ね。そうですね。
やっぱこれなんかまあ、ポッドバッチはね、結構デザイナーも聞いてるところなので、まあ、吸う人を取り上げるのはどうかなとは思ったんですけど、まあでもここはなかなかちょっと外せないかな、みたいな。
まあ外せないんですね。で、吸う人が、エンジニアとしては、多分もうこれから、
はい、
メジャーシフト。という感じが来ると思うんですね。
うん、
で、デザイナーに対しても、プレイグラウンドということが、すごく評価された。プレイグラウンド。
プレイグラウンド。
X コードのそのプレイグラウンドという機能が、
はい、
いわゆるその、コンパイラーしなくても、すぐに試せる、
はい、
そういう機能が、もうすごく充実されたので、はい、デザイナーもこれからもし Swift ができるんであれば、ちょっとだけね、うん、まあ、全然そのエンジニアそのレベルじゃなくても、
はい、
ちょっとだけそのできるものが、そういう書けるんであれば、自分で試して、こういうアニメーションはいいですか、
うん、
こういうふうなレイアウトはいいですか、
うん、
でそういうふうなことが試すのが、もうエンジニアに頼らず、自分で設計していける、
うん、
体験していける、
はい。
そういう意味でも非常に重要なそのツールじゃないかなと思っていますね。
ちなみに、Swift ではなんか開発してみたりしました？この1年。
で、この1年は勉強はしてますね。さすがに仕事の中に、使うのは、まだない
んですね。まだない。そういう人なんか使ってみたか？
はい。プライベートのプロジェクトで、一応2つほど今作ってまして。
う
ん、
おー、いいですね。
もうリリースしましたか？
いや、まだリリースはしてないんですけども、はい、今回それでまた X コード7で Swift 2.0 で、まあ、リリースが伸びるなっていう。
普通にコンパイル通んない
ですね。そうなんですね。
変わりすぎちゃって。
すごいエラーで、もう、ちょっと諦めたくなってるから。
でも、普通にそれを考えたらすごくない？会社として。要は Apple として。うん、バックワードコンパティビリティがないということがいきなり出すっていうのは、いや、どんだけ勇気がいるんですか。
まあ、まだベータですからね。
まあ、それをベータとしても、多分本番でリリースしても、コンパティビリティはないと思いますよ。まあ、要は言語自体が大きなその変化で。で、それこそ、アップルが Swift に、まあ、莫大なお金をかけて、しかもオープンソースして、うん、で、その戦略がなんとなく見えてくるんじゃないかなと思って、うんうん、エンジニアが、これからは僕の予想としては、iOS エンジニアだけではなくて、うん、これからの Web のエンジニアだったり、うん、サーバーのエンジニアだったり、うん、みんな Swift ができれば、もうフルスタックのエンジニアになれるんですよ。
う
ん、
そうか。
オープンソースにすることによって、その言語を扱えれば、うんうん、いろんなところでそのエンジニアが動くことができるっていうのはオープンソースの魅力の一つとしてあると思います。
ですね。
アンドロイドアプリは書ければいいんですけど
ね。確かに。
確かに。
で、それが、実際のその大手会社の中には多分、一人一人のそのエンジニア、自分のそのスペシャリストがあった方がいいかもしれないんですけども、うん、スタートアップであれば、うん、フルスタックのそのエンジニアが一人採用したら、もう大きなメリットが、
ね。そうですね。
で、そういう意味では、うん、例えば、今年の、秋ぐらいですね、うん、オープンソースして、うん、これからその、Swift のその、オープンソースのそのコミュニティ、ウェブサーバーだったり、うん、サーバーサイトだったり、うん、iOS だったり、MacOS だったり、うん、そういうふうなコミュニティが、まあ、絶対盛り上がっていくと思いますね。うん、で、その中に、ますます、なんていうの、エンジニアの、昔話、今みんなよく言う、その、フルスタックのそのエンジニアのその方が、うん、まあ一応賛否両論なんですけども、うん、ますますそういうふうに言える人が増えてくると思いますね。うんうん、簡単だから、うん。一つの言語を書いて、うん、ちょっとライブラリとか覚えておけば、うん、すぐにバックアンドもできるし、うん、今後、もしブラウザの中にそういう人もサポートするんだったら、もうすごくない。
えらいことになってきますね、それはね。
Google が採用するか
も。そうだな。それはちょっと厳しいな。それは厳しいかもしれない、はい。
ということで、やっぱり会場の中でも、オープンソースのそのアナウンスメントが一番盛り上がった。自分の中でも、iOS のエンジニアとしては、少なくともね、今、これから、Swift 2を勉強していけば、うん、例えば、1週間本を読んで、自分を書いて、うん、もう書けるようになって、うん、もうすぐに iOS、うん、OS X と WatchOS の開発ができるようになるんですね。うんうんうん、もうこの3大 OS のその開発ができれば、うん、もう多分2億台ぐらいのその設備をカバーできるから。
デバイスで考えたらもうそうですもんね。
ですよね。もう全然食っていきますよ。
それがマーケットですもんね。
そうですね。
はい、すごい。なるほど。まあ、という感じ。じゃあ次は石井くんの注目のトピック。
はい、僕はですね、その iPad に対する、はい、フューチャーが多かったなぁと思っていて、はいはい、まあ、マルチタスキングであったりとか、はい、あとはその、まあ、キーボードのところにも結構便利なアップデートがかかっていて、ね、うん、で、まあ、昨年ですかね、iPhone 6 Plus 出た時って、はい、で、まあ、その前に iPad mini っていうのがまあ出ていて、うん、で、まあ、6 Plus 出て、まあ、同じくらいのなんかデバイスサイズで、はい、ここはどういう違いがあるんだとか、うん、もしかして iPad って必要なくなるんじゃないかみたいな話もあったんですけど、うん、まあ、今回のタイミングで Apple としてはちゃんと iPad の、うん、明確な価値っていうものをまたプラスアルファしてきたのかなっていう意味で、うん、ちょっと今回面白いなとは思いましたね。
もうね、本当 デザイナーとエンジニア泣かせの、
ね、そうですね。
アップデートですね。
Swift 2.0 で、まあ、オープンソースでわーってなって、iPad のところでシーンとなって。
いや、それこそ、土屋さんは例えばデザイナーとして iPad のマルチタスキングはどう思いますか？
いやどうなんですか？なんかもう、僕がね、本当にデザイナーでこれをやるとすると、もう単にこう、個数のことしか考えられなくなりますよね、多分ね。何画面作らなあかんねみたいな。
そうですね。
感じになるんですよね。
まあ、そういった意味で言うと、はい、やっぱり今まで以上に、そのデバイスによって、例えば UI を変えるとかっていうことではなくて、うん、まあ、どのデバイスでも同じような価値を提供できるような UI デザインっていうのを、うんうん、まあ、考えていかないといけないかなっていう。うん、ね、
ある程度画面分割は、パターンは決まってるわけですよね。
そうですね。
決まってます。
はい、
2分の1と
3分の2。3分の2かな。
3分の1と3分の2ですね。でもそれが微妙なのは、今のそのベータ版で、
はい、
ランスケープで、例えば半分、はい、2分の1をセットしたら、ポートレート
に出てくるから、
おいおいおい、これ半分じゃねえよ。
そうなんだ。
そう。これをちょっと3分じゃないよ、どうするって。
そこね。でも普通になんか、一応アップルの出してきてる、まあなんだろう、その、シールとかは、大体もうポートレートになってるわけですね。
そうですね。で、それは多分ちょっと楽だと思うんですけ
ど。でもどうなんですか、最終的にその、ユニバーサル対応みたいなことをちゃんとやれてれば、うまくいくんじゃないかなと勝手に淡い期待なんですけど。
そうですね。アップルが、去年ぐらいですかね、サイズクラスとか、うん、はい、コンパクトとかレギュラーっていう概念をきっちりその UI 設計の中に組み込んで、実装がされていれば、うんうんうん、ここに対する、まあ、追加の、
はいはい、
開発ってのは、まあ、あんまり必要ではないのかなっていう淡い期待もあるんですけど。
そうですね。で、そこら辺が、いわゆる、去年から僕らそういうリサイジングのシミュレーターとかも出したんですよ。あえて今年控えて今年に発表したという感じはなんとなくわかるん
です。まあまあ確かに。
ただ実際の現場で、アウトレイアウトを使っていないそのアプリ、もしくはそのサイジングクラスとか使っていないそのアプリが、iPad マルチタスキングに移行するためにどんだけコースがかかるのか、エンジニアリングとデザインとかどんだけコースがかかるのか、本当にちょっと。
はかりしれん。もうデバッグがまあやばいっすね。
そうですね。
デバッグはかりしれないなっていう。
何台の端末横に置けるんですか？それもアンドロイドから言わされると、あれですね。
通ってきた道の端
末。確かにね。
なんか、オートレイアウト周りのクラスとか増えてますけど、あ、これアンドロイドのあれじゃんみたいなのは、まあ出てきて、やっぱあって、うん、まあなんか同じ道を辿ってるんだなっていうのはありますけど、iPad じゃどうなんですかね、僕らからするとなんか日本で普及してない感がすごいあるから、普及してないところにどんだけ高数をって言いなるんですけど、世界レベルで見たら美味しいのかどうかってちょっとわかんないですよね。
ああ、ちょっとわかんない。
それにしても iPhone の方が普及してるとは思うんですけど。
ね。でもやっぱり、ユーザーになって考えてみると、ピクチャーインピクチャーとか、はい、やっぱ動画見ながらね、なんか、他のタスクができるって、まあ、めっちゃ便利じゃないですか。
そうですね。
iPad は、実は、はい、僕の肌感って、はい、一つ大きなそのマーケットは、エンタープライズですね。
まあまあまあまあ、そうですね。
エンタープライズの中にあらゆる、そういう、要は、軽いから、持ち歩くのも丈夫だし、
うん、
そういうことで、エンタープライズのアプリがめちゃめちゃ iPad の中に書かれてるんじゃないかなと思って、
うんう
ん、で、その中にマルチタスキングのそのニーズは確かにあるんですよ。
まあ、それはありますわね。
で正直ですね、僕が iPad ユーザーとして、うん、今までのそういうシングルアップのアプリの、そういうパターンでは困ることはね、最初はあったんですけども、もう慣れてきたんですよ。
もう慣れてるんですね。
なくてもいいっていう感じですね。正直に言って。
そういうとあれですね、外付けのキーボードあれば、アプリのスイッチングもコマンドでできる、キーボードでできるから、
ですよね。
シングルタスクでも変わんないなっていうのもあるし、うん、あと、あ、すごい、そのマルチタスキングの話で言うと、うん、OS X の L キャピタンも、
うん、
いわゆる画面分割を、うん、まあ、フルスクリーンなんだけど分割して、ある程度決まった形で置けるみたいなところで言うと、なんか、OS X と iOS でなんかすごくユーザー体験を一緒に持ってこようみたいな意図がいいで、それはなんか、まあ、対応するかどうかすごい面白いなと思いましたけど。
うんうん、確かにね、してますね。うん、まあ、ちなみに iPad 持ってる人、
はい、
まあじゃあ基本持ってますね。うん。うちに3台ぐらいあるから
ね。ねえ。すべての iPad を持っています。あ、そっか。ごめんね。嘘つきました。iPad Air 2持ってないです。
そうですね。僕もフリーのだからダメですね。
あ、これ、この、今回の、マルチタスクは、どっから対応なんですかね、iPad は。
あ、時期では、そういうサイドバイサイドのそのアプリは、はいはい、iPad Air 2からサポートするんですよ。
そうです。2から
なんだ。割と、まあ、ここ2、3年ぐらいの端末に限られるんじゃないですかね。
で、これからの端末。で、しかも、オプトインという方式ですね。はいはい、要は、このアプリが、はい、まあ、ある条件を満たさなければ、うん、サイドバイサイドはできない。
ああ、なるほど、なるほど。
で、それがある意味では、開発者としては、まだ、うんうん、そういう思考猶予のその期間は、うん、オプトインのその、うん、選択を決めるその期間がまだある、うん、という感じですね。なるほど。
じゃあ、iPad に関しては、他には特になんだろう、アップデートない。まあキーボードのショートカットぐらいか、特にないか、他は、
う
ん。
そうですね。
じゃあ次行きましょうか。じゃあ次、せいや。
はい。あと僕が注目しているのは、はい、まあ、アップスニングっていうアプリを最終的に軽量化しようよっていう考え方なんですけども、はい、一応まあ3つありまして、うん、アップスライシングという、その、X コードで突っ込んだ画像を今解像度ごとに3種類ぐらい、まあ 1X はもう使っていないかもしれないんですけども 2X、3X で2種類あるものを今だと全部アプリに含まれてしまっているんですね。で、それが端末ごとに画像リソースを分けてアプリとして配布します、容量を軽くしますっていう仕組みでして、で、他にも、まあ、ちょっと開発寄りになるんですけども、うん、ビットコードと言いまして、うん、今だと生成されたアプリをそのまま、うん、新生児に送っているんですけども、うん、その中間のデータを新生児に送ることで、うん、Apple 側でコンパイルして、うん、アプリとして配布するというような仕組みを取っていて、うん、で、今後なんか新しい、まあ、そのコンパイルの方式とかが出てきたときに、アップル側が自動で最適化したものを常に最新の状態で、ユーザーに配布しますっていうような仕組みが一応、まあ、出ています。で、もう一つが、オンデマンドリソーシズといいまして、必要ない画像とかリソースというものを、まあ、ダウンロード、アプリを起動して必要なユーザーに対してダウンロードさせましょうっていうような仕組みが、一応まあアップルが自前で用意したサーバーを利用するので、すごく簡単に使えるっていうものがあります。で、ここで、ちょっと気になっているのが、そのビットコードという、アプリを再コンパイルして最適化してもらうというものなんですけども、まあ、今後その、まあ、アップル側からすれば、コンパイルして最適化すれば正常に動くアプリっていうものがあるというような考えだと思うんですね。今だとその古いアプリだと、最新の iOS バージョンだとちょっと動かない、起動できないみたいなものが、Apple 側でちょっとコンパイルして提供してやれば、まあ、動くようになるよっていうような考えだと思うんですけども、逆に、勝手にコンパイルされて、バグが出ない、
ね。バグが出るよね、これ。
その確認ってどうするんだみたいなところが、ま
あ、それが僕の理解では、あくまで僕らソースコードはアプリに渡してないので、はい、コンパイル済みの今のいわゆる set binary というものをアプリに渡して、うん、今までのそのコードサインは set binary に対したそのコードサインですね。で、それを分割して、その上に、コードサインとか自動的にやってくれるということがアプリがやるんですよ。あ、そんな感じで、要は例えば、iPhone 5はまだ 32bit のデバイスなので、64bit のそのコードとか、まあ、いらない、うん。それだけでバイナリーサイズは多分 半分になるんですよ。うんうんうん、という感じで、少しですね、オンデマンドリソースとか、そういうふうな、要はそういうリソース系のその
あのサイズと比べたら、バイナリのサイズは大したものではないと思いますね、僕は。で、そういう感じ。
ビットコードで言いますと、その iOS と WatchOS は、なんか必須、あ、WatchOS が必須で、iOS はなんかオプショナルで、まあ、基本はオンにしてくださいみたいな。
そうですね。
ことなんですね。
そうですね。
あれなんでしょうね、その、Apple Watch 自体の CPU アーキテクチャが多分今後、変えてくるんでしょうね。
まあ、そういうことだったんですよね、
多分。CPU の種類が変わって、もともとの、例えば、コンパイルしたものだと動かないみたいなことになっちゃったりとか、iPhone の CPU も多分ここ何年かですごく性能が伸びてて、多分 Apple Watch も多分今後数年間で、そういうことが起きるから、まあ、だったらもう Apple 側が最適化しちゃうよ、将来的にっていうところの狙いなのかなとは思うんで、まあ、おとなしく従っとけって話だと思います
。そうですか。
あ、その、ビットコードの方は、要は、プロジェクトの中に、そのフラッグをオンにしたら、エンジニアは特に何もしなくても大丈夫という感じですよ。で、その他の2つのそのスライシングと、オンデマンドリソースとかは、エンジニアももうちょっと仕事をするのが必要なんですね。で、そこら辺タグをつけたり、オンデマンドリソースのそのことが、グループとか管理したり、そういうのもまだ必要ですね。でもそこら辺がゲームとか、僕の一番思い当たるのがゲームですね。昔、インフィニティブレイドをダウンロードするために 1.2 ギガのこのスペースが必要だって。で、遊んで30分後ちょっと削除するとか、ダウンロードが3時間かかったとか、そんな事態もあったんですね。で、もし、インフィニティブレイドが、例えばこれからオンデマンドリソースを使って、最初にダウンロードしたバイナリは多分50メガとか、60メガとか、そのぐらいのサイズしかない。で、その後ステップバイステップでダウンロードして、まあ、結果的に多分1週間遊んだらもうまた1ギガになるかもしれないんですけど、でも最初は軽くなります。
だからもう本当ここ最近アプリどんどん容量重くなってますもんね、ほとんどのアプリがね。
普通のアプリとかでもなんか50メガ前後ぐらいとか結構あったりするし、フリーはやっぱ iPad 対応してると、iPhone の人が圧倒的に多いのに、iPad 向けに大きい画像を用意しなきゃいけないっていうのはすごくあるんで、結構膨らんでて問題だよねみたいな話はしてたので、そういう意味ではなんかまあ、いい話だなというか、嬉しいなって感じですね。
ユーザーにとっても多分いい、
はい、
いい話で
しょう。パケット代も多くでしょうし、
うかつにね、こう、最近僕結構もう iPhone の中にアプリめっちゃいっぱい入ってて、
はい、
で、うかつにこう、Wi-Fi 環境とかに入るじゃないですか。で、自動更新なんですよ。
はい、
そしたら、すげえ固まるんですよね。
は
い、大量ですね。一気に走り出して、
はいはい、
アップデートが。
はいはい、
で、固まって結局動かなくなって、落ちるみたいな。
はいはい、それがね、多分、土屋さんの中に入ってる数は、はい、アプリの数は半端じゃないと思います。
800ぐらい入ってるのね。
サンフランシスコはやっぱなんか、まあ、Wi-Fi 生活だったんですけど、はい、Wi-Fi アプリ、端末から見ると Wi-Fi だからダウンロード走らせるんですけど、こっちからすると5ギガとかって結構制限かかってるから、うん、結構気にしながら使ってたのはあるんで、そういう意味でそこを節約されるのは、うん、まあ、本当に嬉しいなって
感じ
です
ね。これはね、いいと思いますね。じゃあ、坂田君の、
はい、
注目トピック。
注目トピック。そうですね。一番気になっているのはダントツで、サーチ API ですね。はい、スポットライトとか、あと、なんか、スポットライトだけって言われてるんですけど、実際サファリの、URL のところの検索からもそこにサジェストが出てくるぐらいなんですけど、まあ、アプリの中のコンテンツをインデックスしてそこに検索結果として表示させるみたいな新しい API があって、まあ、僕、その Google IO から参加してて、
はい、
最近 Google ってアップインデクシングっていうのをやっていて、
はいはい、
まあ、ウェブのコンテンツから直でこうディープリンクでアプリにつなぐみたいなのを、まあ、全く同じものを Apple が用意してきたなっていうところで結構驚きだったっていうのと、まあ、そうですね。だから Apple はなんかそもそも多分 Google に渡したくないんでしょうね、ユーザーは。
まあ、そうでしょうね。それは当然そうでしょうね。
サファリでも検索でアプリのコンテンツがヒットしてもそこでアプリにつなげられるなら、もう Google に渡す必要はないので、なんか、そこを手こ入れしてきたんだなっていうのは新鮮で驚きでしたね。
最近でもここ数年やっぱ Google に先やられちゃってる感あるよね。
そうですね。やっぱなんか部分的にはなんかやっぱだんだんこう Google が先行しているところっていうのは。
モチベーションもちょっとさえね、やられてましたもんね。
そうですね。
今回なんか iOS に移動っていうアプリケーションが
Android に。ついに Apple から。
そうですね。
そうですね。 でも、あれ、検索の仕方って、今、なんだろう、ホーム画面でこう、下にこう、
引っ張る
じゃないですか。
はい、スポットライトの方で。
前の方式に戻る感じですか？
そうですね。縦に引っ張るのもそのまま使えるんですけど、ホーム画面の1ページ目のさらに左みたいなところも追加される、
ね。昔の、あれですね。
でそこら辺が僕感じたのは、はい、やっぱり Google Now の力が大きいなぁと思ったんですね。
そうですね。
で、Google Now の結果が、今、なんていうの、最初にアナウンスされたその時は、そんなに感じてないんですよ、
はいはいはい。
だんだんそういう結果が、普通のブラウザーでその検索結果の中にも統合されて、今すごく便利になるんですよ。
ね、
で、そういうことが、アプリは Siri はあるんですけども、
はい、
やっぱり、アプリの中にしかないデータ、
うん、
で、あとはもうちょっと Siri を賢く Google なみたいな感じで、
そうですね。
その自然言語でも検索できるように、
う
ん、
そうですね。
そういう狙いはあると思いますね。その狙いの中に、もしアプリのそのデベロッパーが自分らのそのデータを共有してくれれば、アプリとしてはめちゃめちゃ嬉しい、そういう、もしくは Google に対する武器、
うん、
そうですね。
サーチ周りはどうなのか見た？
はい、一応まあチェックはしているんですよね、うん、で、今ちょっと一応ここに実機 iOS9 があるんです
。あの、見してちょっと
なんかニュースとかも出てきて、
うんうん、
まずその一番上に、関連する人のサジェストが、はいはい、まあ、一応出るんですけど、
ね、はい、
その次に、まあ、そのロケーションに応じた、
うん、
ガソリンスタンドとかレストランとか、
うん、
なんかマップに関連する
項目
が出てくる。
そうですね。これニアバイとかこれ日本どうするんだろう。
おお。ニアバイとかそこのデータどうするんですか、
ね。どうするん
だ。じゃあ今やってみましょうか。今の時点であればじゃあニアバイのレストランの方がいいですよね。
そうですね。
ですか。
レストランで検索してみたら。お、結構出ます
よ。あ、で、結構出るじゃないですか。
うん、結構出ますよ。
ここでもこのエリア本当にいろんなデベロッパーが取りに来るだろうな、みたいな。
そうでしょうね。
うちとかフリルだと本当に商品検索にも使えるんで。
あ、確かに。
なんか早くやんなきゃなっていう焦りの方がでかいですよね。うん、
でもこれ、その、デベロッパー側で、この検索に引っかかるようにするために何か特別なことをやらなきゃいけないって感じになる。
そうですね。API 自体は、まあ、API 叩くってことはしなきゃいけないですけど、うん、また、僕触ってみた感じはそんなに複雑ではなかったので、
うん、
対応自体はすぐできるんじゃないかなっていうと、うん、あと、まあ、アプリ内でそのインデクシングもできるけど、ちょっとまだ全容が見えてないんですけど、
うん、
自分のそのウェブコンテンツ、ウェブの方のコンテンツから直でもアプリに飛ばすみたいな、ウェブマークアップっていうのも、サーチ API の一つとしてまあ紹介されてはいるんで、
うん、
本当に EC サイズだったりとか、
うん、
なんかウェブ上でもコンテンツ持ってるところで、まあ、アプリも出してるみたいなところは、
うん、
多分必ず対応しなきゃいけない、
ね、
どこだろうなっていうところで言うと、なんか、みんなこぞってやるんだろうなっていう話です。
そうですね。
今までその URL でリダイレクト一回サファリでされてからアプリ起動っていうのはなくなるだけでも
あれもううざいよね。あれ本当うざいもんね。
すごくシンプルになるんじゃない
ですか。そうですね。ようやく iPhone が出て、iOS が出て、ようやくなんかこう9年目にして Google も Apple もアプリの中の情報をなんか取り始めたっていうのは、
ね、
なんかね。二人でなんか、両者でなんか狙ってやってんのかなっていう気もしますけど、
うん、
すごくなんか、共通してるとこだったんですごい面白いなっていうのが今回の気づきですね。
なんか他の話題で、さっきね、ドニーさんが、まあメタルのことを言ってましたけども、なんだろう、まあ、私OS Xのエルキャピタン、
そうですね。
の話にしましょうか。
メタルの話もちょっと軽く、
はいはい、
なんか面白いことがありますね、
はいはい、
で最初はメタル作られたのは OS X、は
い、メタルとは何かってところからじゃあ、
メタルとは、はい、そうですね、メタルとは、
はい、
今 iOS と Android の中に使われている OpenGL の API セットの、
は
い、
うん、
Apple のプライベート版みたいな感じなんですね、うん、
まあ、グラフィックエンジンみたいな感じ
ですよね。グラフィックエンジン。
すごくざっくりな話ですよ。
さすが、いいまとめです。
そうですね。グラフィック API のその方で。で、これが、僕すごく、メタル、去年もちょっと調べてみたんですけど、
はいはい、
メタルの出たその動機として、まず2つあると思いますね。
うん、
1つは、OpenGL はオープンソースのものです。
うんうん、
Apple が頑張って貢献したら、Google も軽く使える。と、
うん、
いうのが、Apple から見ると、いや、これはダメでしょう。うん、まあ、でもしょうがないから、
うん。
で、もう1つは、OpenGL のパフォーマンス、
うん、
正直に言って、特にデスクトップのその方ですね。
うん、
同じグラフィックカードであっても、うん、ダイレクト、マイクロソフトの DirectX とかには勝てないのが確かにある。
うん、なるほど。
で、それこそ、今回、メタルを改めて作って、うん、パフォーマンスが一番大きな歌いですね、アップルからは、
うん。
で、それこそ、L キャプタンから、うん、iOSQ からは、ローレベルのレンダリングとアニメーションのその方とかは全部メタルに置き換えたので、
うん、
何もしなくても、
うん、
古いデバイスでは軽くなるとか、
うんうんうん、
スムーズになるとか、うん、そういうふうな感覚は、うん、Twitter とか Facebook なんかには結構ちらほらみんな報告されてるんですよ、うん、そういうことが戦略上、うん、Apple はやっぱり、Apple のその エコシステムをもっと豊かにしてる、
うん、
もっとその他の方が入れない、
うん、
もっと自分のユーザーが他のプラットフォームに逃げない、
うん、
というふうに考えて作られた技術だなというふうにすごく感心しました、
うん、まあ、ユーザー的にはね、全然もう あんまり関係ないけどありがたいって感じですね。
そうですね、
説明がだいぶ軽くなってるみたいな、
うん、発表聞いて悩ましかったのが、うん、まあ、その iOS9 をサポートするデバイスに、うん、iPhone 4S がまだ入ってるんだ。
これみんな言いましたね。そうですね。おいおい、みたいな。
パフォーマンス上がってるから、まあ、その、思いとかはちょっと減ってるのかなと思いつつ、まだそこを気にしなきゃいけないのかって、悩ましかったですよね。
そうですね。
これはみんな言いましたね。なぜ、ね、Apple 先生がね、広報交換してこない Apple 先生が、そこ切らんのかいみたいな。
そうですね。
そこ切らへんのかいみたいな、
ね。ハイブもだってもう3年ぐらい経ってますからね。
いや、もう、4S とか誰が使ってるよ、
みんなの周りに 4S を使ってる方はいないんですか？
いないですね。
僕の周りにね、2人の女性が使ってる。
いや、いるんですね。
いる。で、なぜ 5S とか5とか今の6とかは、開会しないんですか、
うん、
って。いや、もう十分。
違う。
そうですね。
もう十分。で、このサイズで、うん、女の子のその手のひらの方はちょうどいいサイズ
らしいですね。
重さでも、そう、重さもあるし、サイズもいいし、うん、日常のタスクはもう全部こなしてるから、iOS 6でもいい。そういうふうなユーザーに、ね、2人いました。
らしいです。そう。女の子にとってあの大きさがすごいちょうどいいらしいですね。
そうです。特に細い、その手が細いその方で、本当にちょうどいい感じですよ。で、それを見て、ああ、なるほどね。僕らはちょっと毎年その買い替えしてるんですけども、はい、で、実際の一般のユーザーは満足してるのは 4S ももう十分満足してるなと思ってます
よ。もうこっちな、こっちからしたら本当もう映画にせえて
あのサイズで新しいの出してくれればいいですけどね。
ね、秋ぐらい。
そうですね。
あのサイズでね、もうちょっと、まあ、薄くして、
ね、そうですね。
あのサイズで出してくれれば、まあ別にいいけどっていう感じですけどね。ね、新しいエルキャプターも入れました？
入れました。今エルキャプターでやってます。仕事してます。
さすがだな。
さすが
だな。でも結構安定してますよ。
あ、そうですか。これ今、僕もこの前入れようと思ったんですけど、なんか、入れれなくて、なんか特別なもの必要なんでしたっけ？
いや、アップルのそのサイトから、
はい、
コードを、
はい、
iTunes、Apple Max、Mac App Store に、はい、そのコードをもらえれば、そのままで使えます。
開発者登録、しかも今回 iOS と統合されてるから、
はいはい、
大抵の iOS デベロッパーはきっとインストールできるはずなんですけどね。
う
ん、
そうですね。
うちの、その、翔くんと iOS デベロッパー、本当次の日ぐらいにも入れてて、で、面白かったのは、うちのエンジニア人が、はい、もう、新しいね、キャプチャンの一番、まあ、目玉かわからんけど、こう、 まあそうね、カーソル振ったらでかくなる。ああ、それ。でも僕一発で分かったんですよ。お、もう入れたなって。ああ、一発で分かったんですけど、それ見た他のエンジニアが、これバグじゃないですか大丈夫ですかみたいな。
チェックしてないよね。
でもあれ確かにいいですよ。
ね、
わいいですよね。
あれがいいですよ。あれがね、あの、エンジニアとしてみんなでかいスクリーン使ってるんじゃないですか。
2画面とかでやってたりすると
結構。どこ行ったみたいになりますからね。
あれがマジいいです。欲しがった、それが。
キーノートでのフェデリギのあの、ドヤ顔の。
あそこが一番ドヤってたもんね。あそこが一番ドヤってたもん。もう
面白い、それが。
でも、あとはノーズとかね。ノーツ、僕もノーツユーザーなので、
なるほどね。
そう、エヴァノート別にあんまり使ってなかったですよ。
まあ、もう、これからエヴァノートじゃなくてもいい。
くなっちゃいますもんね。
これも、このままノートを使い続けば。
本当になんかビジネスとかやってる人はいいんでしょうけど、まあ本当になんか自分の生活の中でってやると、そんなにいらないですよね。
そうですね。みんなとかも、買い物のね、メモとか全部ここでやってるわけですよ。
そうですね。そのタスクリスクを作るのが便利じゃないですか。
ね。
あれがポンポンポンポン書いてブーンって全部タスクになって、うん
ね、
そのリスト相手になって、
チェックリストもいけましたからね、
手紙だけじゃ。あれがしかもあのユーザー体験がいいなと思って、
ね、
なんかエヴァノートはいろんなそのプラットフォームで使えるために、
うん、
そのウェブビューとか使ってるんじゃないですか。で、Apple は自分のシステムの中に使えばいいっていう感じ で、
うん、
で結局全部ネイティブでこんな体験を作れる、
うん、
でそれがさすがだなと思います。
まあアップルユーザーだったらね、もう
アップルユーザーだったら、
ね、使っとけばいいですからね。
そうですね。
なんかニュースとかどうなんですかね。
どうなんですかね、あれ。
未だに姿を見たことないんですよ。
触れないんですよね。
触れない。
まだパブリッシャーというのはコンテンツ出したい人向けのホームページしかないくらいなんで。ただ、まあ、その、なんか、こういう、その、ニュースの中の広告収入とかはちゃんと、
うん、
パブリッシャー側が出した広告に関しては 100% 広告側だし、
うんうん、
Apple が出した広告で言うと、ちゃんとなんか7割ぐらいか、だけ Apple が取って、残りは、確か逆かもしれないですけど、
うんうん、
ちゃんとまあレベニューシェアするみたいな感じなので、うん、なんかその辺は考えてビジネスしてるんだなみたいなのはありますよね。
もう終わっちゃったね、フリップボードとかはね。
そうですね。
そこら辺は僕の感覚としては、ニュースで今のフリップボードのユーザーもうすでに慣れているとか、
うんうん、
自分の自分なりのそのチャンネルとか、
はいはいはい、
すでになる
っていうのですよ。
そこら辺マイグレーションするのか、
うん、
っていうのがまず一つの疑問ですね。
うんうん、
マイグレーションしたら多分 Apple のニュースの方もそんなに悪くはないと思うんですけども、
うん、
一般のユーザーはマイグレーションしないんじゃない？レイジーだからみ
ん
な、
うんうんうん。
僕はそういうふうなインプレッションですね。うん、だから一応ネット上は、いや、フリップボートはどうなるのとか、うんうん、そういうふうな議論もあるんですけども、
うん
僕は、いいんじゃないっていう。はい。
あとは、大きいとこだと、そうか、Apple Music。Apple Music は、ウアモアシング。
そうですね。長かったですね。
長かった。
ワンモアシングが長い。
僕、もうワンモアシング今回寝ちゃったの。
でしかも、今回の、以前のそのワンモアシングの話であれば、うん、こんなに長くではなかった
んですよ。確かにそうです。スッと終わってましたもんね、今はね。
今度の Apple Music のその話で、ワンモーシーンで、
うん、
僕のイメージは、おお軽いっていう感じで話す、そのイメージだったんですよ。うん、こんな長くしたのって。いや、もうワンモーシーンじゃなくて、もうメインじゃないっていう
感じ。なぜそこワンモーシーンで持ってきたみたいな感じです ね。
そうですね。
WWC のスケジュールだと12時までやったのが、終わったのが12時半とかでなんか、
あら
残りのセッションどうなるんだろう、時間みたいな。結構サワサワしてましたけど。
何にその時間取ってたの？
なんかデモがやたら長かったですよね。なんか一つ一つ丁寧にデモしててってのがあって。ただでもなんか、何でしたっけ、デモはまだアプリ自体が来週からでしたっけ？スタートするから、まだですけど、なんかデモだけ見てる感じだと、アルバムのジャケットとかをスクロールしていくと、
うん、
なんかツイッターとかみたいにこう、プロフィールの写真がナビゲーションバーみたいに変化するみたいなのを、なんかやってて、アップルもなんかその標準、の UI だけじゃなくて、割となんか外から取り込んでるんだなっていうのを感じて、ちょっと面白かったですけどね。
早く、まあ、触ってみたいは触ってみたいけど、お金払うかちょっとよくわかんなくてですけども。
ここに来て一気に来ましたからね、
これ。みんなお金払いますか？
どうでしょう。
Apple Music に。月1000円。
どうなの？払う？
払います。
あ、払うんだ。
払います。1000円なら
払います。僕も間違いなく払います。
ちょ、今だって日本だと、まあ、もう一気に出てきてるわけですよ。
このタイミングで一気に出て
きてる。このタイミングで何に合わせたのかちょっとわかんないけども。アワーとね、LINE ミュージックと、あと、まあ、Apple ミュージックと、もう一個なんか出るよね、そこ。
それがジャスラックのその裁判の件もあるみたいな。いや、僕は本当に、そんなヘビーなその、あのなんていうの、ミュージックユーザーではないので、はい、月1000円は、払えないわけではないんですけども、うん、払う価値はどこにあるのかちょっとまだわかんないんですね。うん、ストリーミングミュージックとかみんな使っていますか、ストリーミングミュージック。
今はね、今無料の期間なので、一応ね、アワーと LINE ミュージックで両方とも、まあ、使ってみてはいますけどね。坂田君
は？僕はどっちもその LINE ミュージックもアワーも使ってないですし、うんうん、Apple ミュージックもちょっとわかんないですね。なんかそもそも僕ライブラリー1万曲ぐらい入ってるんでひたすら聞き流してるんで。
確かに
多いな。今 iTunes マッチは使ってますけどね、はいはい、3000円ぐらい使って、はいはい、けどなんかそこから増やしたいかはちょっとよくわからない。
そうですね。
あとストリーミングで言うとやっぱりバケット代金になるんで。
そうだね、そうだ、
通信料が。
僕今です、
ミュージックってあれローカルにダウンロードしてオフラインでも聴けるような形にはなりますね。
ああ、なるんじゃないですかね、うん、iTunes マッチもやろうと思ったらできる、うん、ただなんかその場で聞こうと思うとやっぱしてない時があるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そういう時が悲しい。なんかどうなるかな。
何せ。
あ、僕今ですと、その iTunes で一応アルバムを月に2枚ぐらい買うんですよ。
はい、おー。マジで、
はい、月2枚で3000円ぐらい。
そうそうです、ね。
5000円ぐらいでしょ。
そう、3000から5000円ぐらいかかってるので、やっぱ Apple Music あったら使うかな。まあ3ヶ月無料ですし、ちょっと試してみて。
おー、まあまあ買うね。
買いますね。
シングル月1枚買うんだったら元取れるわけですよね。ね、
うん、そうですね。
もうちょっと脱線ですけども、さっき話した3ヶ月のそのトレイアル、その今日のそのニュースで、あのエディ Q が、あのアーティストの中にもその3ヶ月間の中にお金払うというニュースが出たんですよね。
何今日何？
あの今日が、あのアメリカの時間昨日ですね。テイラー・スウィフトが、あのアップルにオープンレターを送ったんですよ。でこんなあのトレアルのその期間中に、うん、アーティストなんか、アーティストに一切お金払わないというポリシーだったんですね。うん、それはまずいんだろうって。うんうん、オープネーターを送って、うん、っていう数時間後ぐらいの感じでしょ
う。そうですね、ツイッター上。
で、エリキューが、いや、払うよ。
うん、え、
そう。
マジっすか？
そうそうそう。
一切収入はその間ないにもかかわらず、
そうです。で、その3ヶ月間のフリーピエリードは、そのコストはアップルが負担するよ。
マジか
って、そう。
乗るしかないですね。
乗るしかない
マジか。
それ面白いなと思って。
なんか今までのアップルとはちょっと、あれですね、違う感じがするね。
Spotify とかもその辺結構燃えてたりはありましたからね。
なん
か
そうですね。
その再生分のいくらがアーティスト自身にもあるのかみたいなところで結構叩かれたりはしてたので、アップルはそこはまあお金があるの、一番お金がある会社
なんで。まあそうだね。もう
力技ですけど。
力技できるからね。いいね。
そうですね。
なるほど。他は、まあなんだ、Apple Pay とかそれぐらいしかないのか。もうこの Apple Pay の話ごと、したときに、もう日本とかって、もうずっと昔から携帯でお金払ってるわけですよ。
そうですね。そうですね。
これ、もう何年前から、もうお財布携帯とかいつからの2000多分の4、5年ぐらいから。
そうですね。もうガラケーの時代でもすでに
完結
してますからね。
本当に。もう日本人はこの世界最先端の UX を2008年代中盤から体験してるからね。
そうですね。だから、うん、あの Apple Pay は日本にいつ来るのはちょっとハテナですね。
ですね。
中国とかは着々とそういう、まあ、ニュースリークもあるんですけども、そういう話は進めてるんですけど、はい、うん、日本はどうなんだろうなと思います。
だってこれね、携帯でピッツって言って、あの、電車乗れるってありえないよね。
サンフランシスコもないですからね。
はい、まあ。サンフランシスコとか、他に外国行って分かったのが、マジで、その、あの、交通の便というか、その、はい、あの、交通機関が発展しなさすぎ。
そうですね。
いや、それが逆に、東京が素晴らしい好きじゃない。
そう。そうそうそう。
そうなんですよね。
本当にそ こら辺が、あの、パブリック、その、チャンジションの中に、東京はどんだけお金を使ってたという。ねえ。で、こんなに便利な、その、車なしでも一切悩みなしで東京で暮らしていけるのが。
半端ないっすよね、
これ。本当に素晴らしいですよね。
だから僕、この前ベルリン行ったんですけど、はい、ベルリンなんか、その、なんかもう改札がないわけですよ。
改札すらない
改札すらないもう普通にフリーなんですよ。まあ、もう駅まで降りてって、で、はい、駅のところでちょっとまあ、なんだ、切符買うところがあるわけですね。で、切符、買って、で、誰にも見せないんですよ。
はい。
で、そのまま、電車入っていくんですよ。で、誰にも会わなくて、普通に、電車出て行って降りるわけです。これが、時々、その電車の中にやる、なんだろう、覆面乗務員というか、駅員さんがいて、こう、肩叩かれて、切符見せてって言ってて、なかったら、そこで、罰金で、こう取られるっていうだけなんですよ。
そういう東京みたいな感じで、そういう莫大なシステムを開発するよりは、そういう覆面のその、教材とか、そういうのははるかに安いです。
はるかに安い。そう。
サンフランシスコのカルトレインってあるじゃないですか。シリコンバレー
は。
あれ、その、いわゆるスイカみたいなので、クリッパーっていう非接触式のカードがあるんですけど、あれもだから、棚乗りを防ぐために、最初乗るときに、全区間分の一番高いお金が引かれるんですよ。
そうそうそう。
で、降りるところでまた戻ってくるっていう計算になってて、賢いんだけど、なんか、すごいなっていう。一時的にマイナスのチャージ残金になったりとかするから、あれ結構、最初驚きましたけど、いきなりこんな引かれるんだと思って。
カルトルピン、カルトルピンは、ちょっと、まだ乗ったことないんです
けど。乗ったことないですか？
まだ乗ったことないんですけど。
ね、やばいですよ、揺れが。
だからこういうシステムは、東京のその、交通機関に慣れたら、そのシステム見たら驚きますよね。一気に、まあ、引かれて、その後返還されるのが。
うん、
だって、近いその駅に行くとき、うん、そもそも100円しかいらないのに、バーンと100円、
そうですね。
引かれるのが、ね、ちょうど残高が足りない人の場合はどうする？
一時的にマイナスになるわけですよ。
あ、そうなんですか。
マイナス10何ドルとかあって、また降りるとこでまた復活するから、問題ないんだけど、そのシステムの考え方すごいなと思いましたけど。
ね、カルトレインあれですからね、もう全然話めっちゃ外れてますけど、カルトレインあれで日本の、あれですかね、確か会社が作ったかなんかな。
あ、そうなんですか。
車両とか。
カルトレイン、そうなんですよ。確かウィキペディアに多分載ってるんですよね。
めっちゃトリビアじゃないですか。
すげえ。
あ、でもスイカとか。
日本車両製であるとか、カルトレインの、主に各駅停車として使用されている客室はいずれも日本車両製である。
なるほど。
どこのメーカーなん
だ。さすが日本のその、鉄道技術だな
と。鉄道技術ですよ。もう、だからずっと数年こう、カルトレインは、こう、なくなるんだ、みたいな話はずっと出てますよね。潰されるんだ、みたいな。そうですね。はい。じゃあ、まあ、あとは、なんか、話しておきたいトピックとかありますか？WWDC。まあ、今後、こうね、まあ、次、また9月にね、発表があるはず、
はず
と、
ですね。
思われてますけども、今年またデバイスが出るのかどうかと。
そう、出るんでしょうね。うん、出るんでしょうね。
まあ、なんやかんや言っても、まあ、出てますからな。
今から積み立てとかないと。
いや、
毎年買い替えなきゃ。
まあでもこれが、6が多分そんなに、まあ、フォルム変わらずに、
そうですね。
色かな、みたいな。
いつものパターンでいくと。
いつものパターンでいくと、S か。
すっげえ思っているのは、
はい、
iPhone 6S は OK。
はい、
iPhone 6 Plus S で SS2 つみたいな感じで
確かにプラス S
プラス S 少し言いづらいところもあるんじゃないかなと思っていますね。
もうこれでなんかそこまでいくと本当なんか iPhone 7とかもうちょっとどういう形になるんだみたいな
それが楽しみじゃない
もう常に人々の期待をこう超えてこないといけないっていう、このね。
まだ大きくなるのかと。
プレッシャーが半端ないですよね。
そっか、以降、WWDC についでに思い切ったのが、 今年の NDA がすごく緩くなったんですよ。
うん、だからこんなに、まあ、出てるわけですね。
僕もブログを書いたんですけど、はい、NDA が最初に本当に言ったかどうかちょっとわからなかったんですね。
はいはい、
実際は WWDC の、ジェネラルインフラの中に、うん、今回発表した内容、うん、みんなパブリックでディスカッションしてもいいよっていうことはちゃんと書いてあるんですよ。うん、いわゆる NDA なし。
うん、
でただ、そういうベータ版のソフトウェアを、うん、自分の嫁、はいはい、奥さんに、そういうインストールさせるのは、法律上はダメという感じ。そこら辺から見ると、うん、やっぱり Google みたいな感じでオープンだから、
そうですね。
そこら辺のそのプレッシャーは感じてるんじゃないかなと思ってますね。
だからまあその Apple、もうジョブズが言ってた時代からもう全く考えられないことに今なって、
う
ん
そうですね、
どんどん Apple がこうオープンにこう寄ってってるっていう。
はい。昔 NDA に結構引っかかるんですよ。ブログとかも書けないし。
そうですね。
パブリックのディスカッスもできないし、うん、イベントを開催するときも、うん、みんな WWDC に行った人、もしくは、その Apple のデベロッパーのそのプログラム持ってる人とか、うん、それしかできないとか。
そうですね。
で今ポッドキャストでこの話できない
ですね。できないですね。
そうですね。
できないですよね。だいぶじゃ
あ。できてよかったなと思います。
ね。まあでも、ここから結構、アップルは、まあ、普通に考えると厳しい道が待ってますけどね、だいぶ。
そうですね。もう、時価総額が、もう、どんどん人類史上、行ったことない
です ね、
領域に行くの大事としては。
そうですね。
で、そこら辺が、さらにこれ以上、上げていける、その根拠はどこにあるのか、わからないんですよ、僕は。
ね、
もう iPhone 多分 4S ぐらいから分からなかったですけども、
うん、
今までの方に来てる
ん
ですね、
うんうん、
でさらに例えば時価総額1万億ドルとか超える時期になったら、
うん、
どうやって支えたんですかちょっと脱線したんですけども
しかも例えばねもう今そのジョブズみたいにこうまあ危機のところからホームラン打つみたいな、そういう突拍子もないところからアイデア打ってくるみたいな人材が多分なかなかいないじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
もう、この、ある程度出来上がった線の中で改善をこう、繰り返していくぐらいしか今、できなくて、確かに、Apple Watch をね、出ましたけど、うん、そこまでやっぱり人々の心に、まあ、深くは刺さらなかったわけですよね。
うん。そこら辺は僕もすごく、うん、心の中には、
うん、
iPhone3G 出たそのタイミング、
うん、
もしくは iPhone 初代 iPhone 発表されたそのタイミングのその気持ちは全然違うなと思ってますね。
やっぱりあれが出た時に本当に、まあ、特にグッドマッチにいるスタッフとかみんなそうですけど、やっぱ世界が変わると思ったらこれは
そうだって僕が iPhone3G を買ったその時は、
うん、
ソフトバンクの初日に買いに行って、うん、外国人に対して、
う
ん分割払いできないって話して。
あ、そう
な
んすね。
一括で8万4千円払って買ったんですよ。
マジっすか
8ギガ。
マジっすか
?8 ギガ iPhone3G、
はい。カメラもついてなかったですよ、3G とか
だ
った
ら。
カメラ
も
ついて
ない。200万円
だった
んですよ。ちょっと写真撮ったら、日本のそのガラケーのその写真と比べられないぐらいのその品質なんですよ。
そうですね、あの時はまだ。
で、それでも、いやいや、こいつは素晴らしい。絶対いけるって信じて買ったんですよ。うんうんウォッチはさすがにそこら辺の、そういうエキサイティングはないんです。
なかったです。
3年後ぐらいにはみんな使ってるかもしれないですけどね。
それはかもしれない。でも自分の心の中には、これが iPhone ほど世界をカラッと変えていく、要は新しい時代が始まったという感じがあるんですね。
うんうんうん、あの時は本当にそ
うですね。モバイルインターネットのその時代、はい、という言葉はわからなかったんですけども、うん、こういう時代は始まったなという感じはある。うん、もう、ウェアブル時代って、さすがに。
確かに、うん。ウェアラブル時代がこのプロダクトを機に始まったみたいなのってまだね、まあ、
ね、言い切れない
ですね。言い切れない。結局、Google グラスも、まあ、なくなっちゃったし、まあ、
ね、
まあ、Android ウェアも、まあ、ちょっと、まあ、今一つまだ、
走
ってないところもあると。
そうですね。そうですね。
このウェアラブル時代が何を起点に、こう、これがね、元年だって、こう、言えるようになる
か。IoT の時代がとか言われてて、うん、なんとなくまあ、Google IO で言うと、Google は IoT 向けの OS 出したりとか
は
してるんですけど、
で、まあ、仕込んでるとは思うんですけど、アップルは果たしてどうやっていくのかな、戦っていくのかなっていうのは、側近になってて、アップルって基本自分たちでプロダクトを作らないと気が済まない人たちなので、かといってなんか何でもかんでもプロダクトを作るわけにはいかないっていうところで、どう戦うんだろうなっていうのはすごい気になりますよね。
これは本気とかなってことですかね。
API までは作るんでしょうけどね。
うん、本気とはあくまで API ですね。アップルが IoT の端末とか設備とか、Apple TV、本当のテレビがリリースされるとか。
今回も Apple TV なかったですね。もう、どんだけ待たせんねん。こっち言ったらめちゃ待ってるわけですよ。Apple TV のアップデートを。
Apple TV の API 開放するってはその直前まで流れてましたから。
ねえ。いや、今、もう今回は来るだろうと。さすがに何年待たせんねん。
去年も言ってましたね。
去年もうこれ映画編成も。
来ない。
Apple TV だけは来ないっていう、うん。だいぶ、でも勝手に広まってますよ、Apple TV。
うん。圧
倒的に安いですから
、ね。圧倒的に安いし。普通に使ってますよ。
使ってますね。僕も使ってます。
めっちゃ使ってますけど、まだここやらなんか、やらないかと。
いや、そこら辺は本当に読めない。
ね、普通にあそこに、もうあそこでゲーム変えるようにして、大画面でゲームして、iPhone をね、リモコンにして、
うん、
もう、そんな体験容易に想像できるじゃないですか。
そっちはそう市場がでかそうですから
、ね。めっちゃ市場がでかいじゃないですか。やらない。小さいところ行くみたいな、ね。はい、じゃあもうちょっとえらい長くなりましたけど、関係ない、まあ関係ない話でもね、盛り上がるっていうですね、このパンは。
そうですね。
はい。まあじゃあちょっと、今年のまた9月の発表と、まあ、来年の WWDC 予報をね、楽しみにしたいと思います。はい。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。